Good afternoon, everyone. Minasan, konnichiwa. So today, Joyce will translate in English. So if you're English speaking, please go sit near Joyce. I just made my daughter cry. I'm a bad father. ちょっと今日は一人で緊張したところをね、自分の父親から何か語られるっていうね、泣かせてしまいました。後で謝りたいと思います。Anyway, 御言葉に入る前に一言お祈りしたいと思います。Let us pray. Let us bow our heads. 愛する天の父なる神様、あなたの恵みを覚えて今日も感謝いたします。主よ、どうぞ今日も私たち一人一人の魂をあなたの恵みと祝福で満たし、またあなたの御霊によって私たちの霊の耳を開き、私たちがあなたの御言葉を聞くときにそれを悟り、またそれに従うことができますように助け導いてください。また今日は礼拝に来れない方々、旅行に行っておられる方、また病の中におられる方、主をどうぞあなたが共にいてくださって支え、また祝福してくださいますように、これからのひとときをすべて御手にお委ねして、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、今日もマルコの福音書の続きを皆さんと共に読んでまいりたいと思いますけれども、今日はマルコの福音書の7章の31節から37節のところを今お読みいただきました。耳の聞こえない人、口の聞くことができない、話すことができない人がイエス様によって癒されたという、まあ、そういう話でしたけれども、今日の今の聖書箇所を皆さん、まあ、聞いてみてですね、どんなことを思われたでしょうか。あるいはどんなことが心に止まった、あるいは引っかかったでしょうか。この箇所を自分がですね、初めて読んだときに、どうしても気になることが一つありました、まあ、イエス様が奇跡を起こす、癒されるっていうのはこの前の箇所にも出てきましたから、イエス様はそういう力のあるお方なんだということを分かってましたけれども、それ以外のところでですね、どうしても心に引っかかるところがあったんです。皆さんどうでしょうか。読んでみて、僕が心に引っかかったのはですね、つばきをしたってとこですね。やっぱりつばつけた、汚いんじゃないですか。まあイエス様のつばだったら綺麗なのかもね、蜜の味がするのかなと思いますけれども、でも一般的に考えてですよ、つばをつけるっていうのはちょっと嫌じゃないですか。皆さん、日本なんかではね、あまり大したことない怪我した時、そんなのは唾つくとけば治るなんて言って、昔田舎でね、おばあちゃんなんか唾つけようとすると、うおやめてくれなんて言ってね、やった記憶がありますけれども、あんまり唾を人につけるっていうのはいいことじゃないんじゃないでしょうかね。あまり良くない、唾を人につける。イエス様なんで唾つけるんだろうと思ったんです。でこの前の箇所にもイエス様はいろんな人を癒されてますけれども、唾をつけたって書いてないんですよね。もしかしたらつけてたのかもしれませんけど、少なくともいちいち書かれていない、おそらく唾はつけてないんじゃないかなと思うんですが、今日の箇所やっぱり引っかかるんです。なんで唾をつけるんだ。でそんなことを思いながらですね、この聖書箇所をこうずっと続けて読んでいくんです。続けてイエス様なんかよくわからないことをされるなと思いながらこう読んでいくとですね、8章に、入りまして、8章の23節ご覧ください。もうそのすぐ後ですね、8章の23章、こう書かれています。イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。そしてその両目に唾をつけ、両手を彼に当てて何か見えるかと聞かれた。また唾つけてるんです、イエス様はね。最初のこの今日読みした 7章の31節から37節で唾つけてイエス様なんかちょっとそれはどうなんだろうと思って読み進めていくとまた唾をつけるっていうね、イエス様唾つけるのが好きなのかなと思ってしまいますけれども、やっぱりこの唾をつけるという行為がですね、僕は個人的に読んでてってちょっとね心に、引っかかったんですね。そしてこの唾をつけるっていうねこの癒しの奇跡が2つ、そう感覚を置かずに出てきますよね。だからやっぱりあれイエス様そういえばついさっきも唾つけてなかったかなと思ってまた戻って読み返してみるわけですよ。やっぱり唾つけてるんですよね。最初の人は耳と舌ですか、で2番目の人は目に唾をつけられるね。そしてこの2つの癒し、マルコの福音書の今日お読みした7章に出てくる耳の聞こえず口の聞けない人の癒しの奇跡、それからしばらく進んで8章に出てくる目の見えない人の癒しの奇跡、どちらもイエス様は唾をつけられる。で、それだけじゃないんですね。この2つの奇跡をよく読み比べていくと非常に共通点が多いんですね。まずイエス様が連れてこられたその人を群衆から引き離して、群衆の中からイエス様は連れて別の場所に行かれた、これ共通してますね。彼をですね、群衆の中から連れ出して、そして癒される、群衆の中から連れ出し、33節のところに書かれています。それから唾をつけた、共通点がありますね。そしてもう一つ共通点は癒されたことを他の人に言っちゃいけないということですよね。言いふらしてはいけない、まあ、8章の方でははっきりと言いふらしてはいけないとは書いてありませんが、村に戻ってはいけないと書いてありますね。その事実をですね他の人に伝えてはいけない、口止めをすると、まあ、こういう共通点、2つの奇跡には多くの共通点があるんですね。一方は耳が開かれ、一方は目が開かれる、面白いなと。そしてこの2つの奇跡に挟まれるようにしてもう一つの奇跡がその真ん中に書かれているんですね。それがパンの奇跡です。イエス様がお腹を空かせた群衆を見て、7つのパンを増やしてですね、5つのパンと2匹の魚の奇跡の時のように7つのパンを増やして、そこにいた群衆を満腹にさせるという奇跡が挟まれているんですね。そしてその奇跡を見たそのすぐ後にパリサイ人、また律法学者と言われる人たちがイエス様のところに来てさらに印を求める。今起こったじゃないか、パンの奇跡が起こったじゃないか。でもそんなことは彼らは心に止めもせずですね、イエス様にあなたがメシアである印を見せてほしい、それはイエス様を試すためにそういった8章のところに書かれてますけれども、イエス様に奇跡を求めた。さらにパリサイ人と律法学者たちだけではなくて弟子たちもイエス様に言うんですね。イエス様がパンはどこにあるのか、で彼らはあれパンがない、あ誰だパンを忘れたのはって言ってですね、喧嘩を始めるわけですけれども、でパンのことで喧嘩を始めるっていうのも彼らは分かってないんです。イエス様は7つのパンから何千人という群衆にそのパンを分け与えるという奇跡を行った。で彼らもそれを目撃しその場にいたにもかかわらずパンがないっていうのを揉めてるわけです。イエス様にお願いすればパンなんかいくらでも出てくる、でもそのことに気づかないで、そんなパリサイ人律法学者またイエス様の弟子たちをイエス様は見てですねこう言われたんです。目があるのに見えない人たち、耳があるのに聞こえない人たち、どうしてまだ悟らないのか。今の言葉皆さん覚えてくださいね。8章の18節ですね。8章の18節、イエス様はこう言われました。目がありながら見えないのですか、耳がありながら聞こえないのですか、あなた方は覚えていないのですかと、まあ、こう話が続いていって、まだ悟らないのかイエス様が、聞く場面が出てまいります。そうすると今日お読みした聖書箇所というのは ただ単に耳が聞こえない人が癒されました、めでたしめでたしってお話じゃないんです。これは続いていくんですね。耳の聞こえない人がイエス様によって耳が開かれた、そしてその後に耳があっても聞こえず目があっても見えないことをイエス様が弟子たちパリサイ人たちを責められる、そしてそのすぐ後に今度はイエス様が目を開かれるという奇跡が語られる。そしてその後に何が来るでしょうか。ペテロの信仰告白が来るんです。あなたは私は誰というか、主よあなたはキリストです、イエス様あなたは救い主キリストですというペテロの告白がここに来てようやく登場する。つまり今日の7章31節から37節の御言葉というのは、このペテロの信仰告白まで続いていく一連の流れの中の一部として私たちは読む必要があるんですね。この箇所だけではなくて、聖書っていうのは全体を見なければいけない。聖書のある箇所だけを取ってきて、私たちは自己流に自分の都合のように解釈をしてしまうことがありますけれども、聖書は全体を私たちは見ていかなければいけない。で、今日の箇所もそうなんですね。このイエス様が耳を開かれた、この奇跡を通して何を私たちに伝えようとしているのか、まあ、これを書いたのはマルコですから、神様がマルコを通して何を私たちに伝えようとしているのかということに私たちは目を向けていかなければならない。そうすると、今日のこの箇所が私たちに何を伝えているのかということが見えてくると思うんですね。それはイエス・キリストとは誰か、イエスとは誰か、イエスはキリストである、イエスは救い主である、イエスは神様が使わされたキリストメシア救い主であるという事実に私たちの耳が開かれているか、私たちの目が開かれているか、私たちはそしてイエスはメシアキリストであると心から告白できているかどうか、これが今日のこの御言葉の主題です。マルコが一番伝えたかったこと。私たちはどうしてもわすごい耳が聞こえない人が聞こえるようになったんだっていうこの物理的な奇跡に心を止めてしまいがちです。あるいはイエス様は謙遜なお方でこのことを人には話してすごい奇跡を行ったのに人には黙ってなさい、イエス様はなんで謙遜なんだとかね、そういうところに私たちの心は止まってしまいがちなんですが、でもここでマルコが一番伝えたかったこと、それは私たちの耳が開かれ目が開かれイエスはキリストであるということが分かること、悟ること、これをマルコはここで一番に伝えたかったと思うんですね。そしてそういう視点でもう一度今日の箇所を読むと、なんでイエス様が椿をつけたのかっていうのが分かってくるんです。イエス様の今日の奇跡はよくイエス様がなさるごくありふれた奇跡のように思います、ね、病を癒される奇跡の一つのように思われます。でも今日の箇所をイエスはキリストであるという視点で見ていくと、一つ一つのことにイエス様が意味を持ってなされているということが分かってくるんですね。まず第一に、イエス様のところに連れてこられた人をイエス様が選んでその群衆の中から連れ出したってあります。これは8章に出てくる目の癒しの奇跡も一緒です。連れ出した。私たちの救いはどうでしょうか。私たちも救いを求めてイエス様のところに行きます。でも私たちを選び私たちを救ってくださるのは神様の恵みですよね。私たちは自分で選んで自分の力で自分の力でよじ登って到達して救われたわけではない。神様の一方的な憐れみと選びによって救われた。あなた方が私を、去年の年間聖句ですね、あなた方が私を選んだんじゃない、私があなたを選んだんだ、神様は語りましたけれども、まさにイエス様が、私たちは自分で選んで教会に来ているように思ってしまいがちですけれども、でもそんな自分の意思で来たということの大きな背後の中に、神様が私たちを選び私たちの名前を呼んで私たちを導いてくださった、そこには恵みがあるということを、このイエス様がその人を、その人が自分から来たから、はい癒してあげたじゃないんですね。その人は確かに人々から連れてこられました。でもそこでもう一度イエス様がその人を選び 群衆の中からイエス様を引き出して連れていく。神様は私たちを罪の中から引き出してくださいました。神の選びというイエス様の十字架の恵みがそこに表されています。そして椿ですね、こう私たち一番気になります、唾をつける。聖書の中に椿が出てくるのは大きく2箇所なんです。一つは今日お読みしたイエス様が誰かを癒されるとき、耳を開き目を開き、あるいはシロアムの池の近くで唾をして団子を作って目に塗って癒したって場面がありますよね。なんかちょっと考えるとちょっと汚いんじゃないかと思いますけども、椿をして団子を作って、いずれもこう椿をして、その後人が癒される、特に耳が開かれ目が開かれる癒しの奇跡があります。それとは別に聖書でもう一箇所この椿が出てくる箇所がありますね。どこでしょうか。それはイエス様が十字架につけられた時です。人々はイエスを呪い、イエス様は呪い、イエス様に椿を吐きかけてイエス様を十字架につけた。イエス様は椿を吐きかけられた、侮辱ですね、呪いを受けられた、そして十字架につけられた。でもそのことによって私たちの罪が許されて癒された。イエス様が唾をつけた奇跡の後に癒しが起こるんです。目が開かれる、耳が開かれる、そしてイエス様が救い主であるということを私たちに悟ってほしい、そういう意味で目が開かれ耳が開かれてほしいという思いが込められているわけですね。イエス様が唾を吐きかけられ十字架の上で死なれた時に、そのイエス様の姿を通して神様の義と神様の愛が私たちに明らかにされた。そしてそこに癒しと救いがもたらされた。また今日の箇所には舌のもつれが解けた、耳が癒されただけでなくて舌のもつれ、舌が解かれて自由に話せるようになったという癒しも書かれてますけれども、舌のもつれが取れるというのはですね、束縛から解放されるという意味があるんですね。つまりそれまで罪に縛られて生きてきた、悪魔に縛られて生きてきた人がそこから解放される、束縛から解放されて自由になる、自由に話せるようになるということを意味しています。ですので救い主イエス様に耳が開かれ目が開かれるという視点から今日の奇跡を見ていくとですね、そこにはイエス様の十字架がおぼろげながら見えるんですね。イエス様がどうしてこういう手順でこういう奇跡をし、またマルコがわざわざどうしてそのことを記録し書き記したのか。イエス様が十字架で死なれた時、また蘇られて聖霊が弟子たちの上に下った時に彼らはこのことを思い出したんです。ああイエス様のあの癒しの奇跡、あれは私たちの救いを暗示するものだ。その時初めて彼らの耳は開かれ目は開かれたわけですね。では今日の箇所最後になりますけれども、どうしてイエス様は口止めをしたんでしょうか。イエス様はもちろん謙遜だったからというのもありますけれども、それが本当の理由ではないですね。イエス様はどうして自分が行った奇跡を人に言ってはいけないと言ったんですか。むしろ言ってもらった方がいいですよね。言ってもらった方が宣伝になるから、そうじゃないですか。教会に来てですね、あ、今日はいいメッセージでしたって言われて、それ他の人に言っちゃいけませんって言いませんよ。どんどん言ってください、もっと人が来るからって思うじゃないですか。イエス様だってどんどん癒しの奇跡を宣伝すればもっともっと人が来てもっともっと救われるじゃないか、私たちなら考えてしまう。でもイエス様はあえて口止めをされるんですね。それはなぜか。それはやっぱり今日の主題テーマに戻るんです。今日の主題テーマはイエスはキリストである、イエスは救い主であるということに耳が開かれ目が開かれていくことがテーマですよね。そうするとイエスはキリストであるということに目が開かれていない、耳が開かれていないままイエス様のことが伝えられていくときに、そこに問題が生じてくるわけですよね。イエス様は私たちの罪を許し、私たちを罪からあがない、永遠の滅びから救い、神様との関係をもう一度修復するために来られたわけですけれども、その福音の本質がわからないまま、そこに目が閉ざされ耳が閉ざされたまま 表面的なことだけが伝わっていったら、イエス様は単なる腕のいい祈祷師になっちゃうんです。単なる腕のいいお医者さんになってしまうわけです。一番大切なものがそこから抜け落ちていってしまう。そして人々は体の癒しだけを求めて、この地上での人生の豊かさだけを求めてイエス様のところに来て、そして自分の願いが叶ったら、はい、さようなら、本当の意味での救いを知らないまま、本当の意味でのイエス様の恵み福音を知らないままイエス様の前を通り過ぎていってしまうことになる。だからこの時イエス様はあえて口止めをされたわけですよね。私たちが生きる今の時代にも同じ問題があると思います。イエス様の福音を本当の意味で知らない、本当の意味でイエス様の救いを悟らないまま、イエス様を表面的に信じていくことの危険性というものを私たちは常に心に留める必要があると思います。例えば最近流行っているのは繁栄の神学となりますね。繁栄の神学、イエス様を信じたら経済的に祝福される、お金持ちにもなる、人生においてイエス様を信じて信仰を持ったら成功する、クリスチャンになったら神様が全てを良くしてくださって守ってくださって成功する、まあ、よく読むと成功した人実はあの人もクリスチャンでしたなんて話、私たちよく読むと思いますよね。いや、クリスチャンはみんな成功してるでしょうか。世の中で成功してない人は偽物のクリスチャンなんでしょうか。そうじゃないですよね。イエス様が私たちの罪のためにその命を捨ててくださり、そしてそのことに私たちの心が開かれ、目が開かれ、耳が開かれ、私たちがそれを信じて本当の癒しと救いを与えられる、手に入れることができる、しかも無償でそれを与えられる、これが福音の全部ですよ。コアである全部ですよ。でもなぜかその神様のこの恵み、私たちはそれを恵みって言いますけれども、神様のその恵みが経済的な成功や社会的な成功というものにいつの間にかすり替わってしまう。イエス様の福音の本質がそこから抜けてしまっている。あるいは神秘主義というのもそうだと思います。不思議な体験、不思議な奇跡。それが悪いとは言いません。確かに神様を信じていくときに私たちの想像や力をはるかに超えた奇跡を神様は私たちの人生の中になしてくださいます。しかしそれだけを追い求めていくときに、神様のこの救いの本質が抜けてしまって、その奇跡だけを追い求めていくときに、奇跡を体験した人は特別な人、そうじゃない人は信仰の足りない人、こういう区分けができていってしまう、そこに優劣ができていってしまう。そしてそういったことを体験した人は本当の意味で神様に救われているけれども、そういった体験をしたことがない人は本当には救われてないとか、これもまたイエス様の福音が抜け落ちた誤った聖書理解ですよね。またその真逆にあるのを私たちはリベラルと呼びますよね。リベラル、私たちの今現状における科学とか、あるいは社会的な常識の中において受け入れられることは聖書から取り入れるけれども、ちょっと受け入れられない非常識なこと、イエス様が死んだのによみがえったとか、イエス様が処女から生まれたとか、神様が7日で世界を作ったとか、そういうちょっとおとぎ話みたいな非常識なことは、受け入れない、信じない、あるいは自分に解釈できるようにそれをねじ曲げて教えていく。そのようにして福音の本質が外されていってしまう。キリスト、イエスはキリストである、イエスは救い主である、これが聖書が私たちに悟ってほしいことなんですね。でもこの悟り抜きにして、どんなに聖書を理解しても、どんなに聖書を読んでも、それは危険なんです。それはさっき言ったように、繁栄の神学、経済的な祝福だけを追い求める信仰生活になってしまったり、あるいは神秘主義に陥っていろいろな奇跡を体験したことの自慢し合いに陥ってしまったり、あるいはリベラル、この世の常識的な範囲内だけで 片付けてしまおうとしてしまう、そのような中に陥ってしまっている。本当のイエス様はどういうお方なのか、イエス様とは一体誰なのかということが曖昧になってしまっている。今私たちの心は救い主であるイエス様に開かれているでしょうか。私たちの心はただ単に私たちの祈りを聞いてくれて、私たちの病気を癒してくれて、私たちに仕事をくれて、お金をくれて、成功してくれる、そういう神様だけになっていないでしょうか。救い主イエスキリスト、私たちの罪を許すことができる、私たちの罪の身代わりになってくださった神の子イエスキリストに、私たちの今心の耳、心の目は開かれているでしょうか。もう一度私たちはこの福音の原点に立ち返りたいと思うんです。もう一度イエスはキリストである、イエスは私の救い主であるという告白に、今日私たちはもう一度戻りたい、そこに立って歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、イエスはキリストである、イエスは私たちの救い主である。これは主よ、あなたの恵みによらなければ告白できないことであります。これは人の目には愚かなこと、馬鹿げていること、おとぎ話のように思えることであります。しかし主よ、あなたは真実であります。あなたは確かに私たちの罪のために死に、また私たちに、あなたが誠に神の子であり、私たちの罪を許すために来られたことを証しするためによみがえってくださいました。私たちはそのことの証人であります。主よ、どうぞ私たちがこの福音の原点から外れることがありませんように。主よ、どうぞ私たちの霊的な耳と、また目が救い主である主よあなたに向かって開かれますように、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝しみたいにお委ねし、愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。